そう、はい、でだからその話でちょっと本人にもちょっとちゃんと言わなきゃいけないと思ってたんだけど、はい、昨日言おうと思ってたの、
始まりましたよ、
昨日言おうと思ってたんだけど、
はい、言おうと思ってたんですか、
演出家のオカマがいるでしょ、はい、商業オカマが、
商業オカマの方、ね、
で、今のさっき言った他のシーンも全部早替えじゃなきゃいけないのに、彼だけマイペースで着替えてるわけよ
まあそれはでもあれですよ、
それはちょっと俺ちゃんと言わなきゃなと思ってた
えでも結局本番全部終わるまで言わなかったんでしょ、
いやそれは笑いながらもうちょっと早くやってくれっていうのは言った
まあでもバータリーとかを全部あの表で見てるんで、その時のあれとかぶつけ本番なわけです
よ、いやぶつけ本番なのは構わないけど、だって
袖ワークがやっぱぶつけ本番なわけ
です、だって5日以上本番やってんだよそしたら進化していくじゃんみんな
まあね、それは本番に即していろいろとね、
うちらが最後の着替えに入るときにはもう着替え終わっててもらいたいわけ、うん、狭いから、
はい、へい
へい、ちんたらなんか帽子をこうやったりとかさそれをうちらが出る前までできたよねっていうかといって前半はちょっと気使ってトイレに逃げたりとかしてるわけ、
ああそうですね、うん、それは言ってましたね、
やればできる子なのに、はい、あそこは手抜いてるんだよ多分、
なるほどね
だからちんたら だから本当もう、はい、ですぐ豚がさ衣装がね衣装がねと小声でなんか切れながら言ってくるし、
太ったパイセンは本番中にあの2着衣装壊してますからね、太りすぎでパリッつって破れて、
あれもわざとな気がするし、
ね、それをガム手で補修して出てきたらちょっと美味しいと思ってますからね、
美味しいと思ってるの
も、ね、美味しいと思ってますからね
でカゴが並んでるじゃん、
カゴ並んでますね、
カゴ誰誰誰誰、本当に、はい、本当一番テンション下がったのが、はい、その稽古場稽古場入って、セッティングするときに、
はいはい、
豚のカゴが隣にあったときにもう絶望的な気分になったよねあいつカゴの中にいろんな各々の着替えとかタオルとか入れるんだけど、
まあ小道具とかね自分が使うものをひとまとめにしとくっていう、
でその人いるんでね、豚の相原さんっていう先輩が
非常に
だらしがないのでカゴからバンバンはみ出るのよ、
あバンバンはみ出してますね、
うん、で左隣なの、
左隣ね、
で右隣は別の人なのよ、
はいはい、
で右隣の人は1週間一緒にいたけど、うん、カゴから一度も俺のカゴに来たことないの、
ああそうですか、
全部豚はもう荷物の山が俺のとこに崩れてて、常によ毎日
毎日
でないって言うと怒るわけ、
いや管理
そう
管理してくださいよ、
ちょっと切れてるわけ、なんでない、取られたとか言って
人のせいにすんな
取るわけがないじゃん
と何の得にもならない、その人しか使わないんだ
でもそこもそのやり取りも取るわけないでしょみたいなことも、はい、今までだったら笑いながら舞台それできたのがそれすらもできなかったから、ね、狭すぎて
もうそうですね、蒸気を逸した狭さでしたね、
通路だもんね、ただの、
うん、ただの通路ですよ、通路でしょうがないから着替えてるっていう、
うん、いやー大変だった、
そうで、じゃあ16人って今までで一番多いんですよ、今までで一番狭い劇場を使ってるのに今までで一番参加者多いんですよ、
おかしいじゃん、もうだその発想がさ、
はい、まあ、だから一人当たりのパーソナルスペースは極めて少なかった
んですよ、だから20センチじゃない1センチじゃん
20センチ四方って、だって教室のなんかあの床タイルのあれだって30センチ四方なのに、さらにそれより
全然ちっちゃい、ホント A4 の紙1枚ぐらいだ
居場所がねえ、そんなんでよくやりましたよ、
大変だった、
まあなんかあとね、いろいろあの映画のパロディなんかもあったりとかしてね、
はいはいはい、
ミルク放送局リスナーの方もまあちょこちょこお楽しみいただけたんではないかと思いますけどね、
うん、
はい、ロッキー3とかね、
ロッキー3ありましたね、
ロッキー3ありましたね、はい、うん、あの例の海岸のね、あのアポロとロッキーのあの本欲しいシーンとかですね、
あそこで何が行われてるのか、あの、はい、なんか稽古場では分かったけど、もう劇場だと、あのステージの関係上、
はいはい、
僕の20センチ以上のスペースからは何が行われてるか見えてないんで、
ああ全然見えない、
ね、何一つ見えない、
はいはいはいはい、まあいろいろやってますはい、でまあね、その後あのソープに行けっていうシーンがありまして、
うん、
はい、でソープに行って帰ってくるとすごいやる気出してるっていうことですね、うん、まあ、だからこれまあ、だから北方健三先生の教えがですね、やっぱ生かされてるわけですよ、若者よ悩んだらソープに行けっていうってことですね、
北方健三リスペクトの話だったな、これ
北方健三リスペクトってことでいいんじゃないですか大体の悩みはソープに行けば解決するっていう
分かんないけど、まあまあいいのか、
こんなとこ来ていいのみたいな、そういうなんかね恥ずかしい会話があったりとかしつつ、
はいはいはい、
結果人として成長するみたいなね、
うん、でも全部だから2時間ちょっとやって、
はい、
全部が最後のじゃあ LDB の試合をやりますって言って、じゃあ実際 LDB 何なのかを言ってから、それをやるまでの振りだもんね、は
い、全部だからその2時間前、その前の 2時間弱が全部振りですね、
全部振りだもんね、
はい、はい、
ひどい話だよ ね、
ね、だから最後まあちょっとそこに行く直前でなんかね、みんなで気合い入れるみたいなシーンがあります。戸締まり用心、火の用心のところも、あそこも
あれもだからその後とリンクしてない
あそこはだからもともとなんかね、白波5人男みたいにメンバーみんな揃って一人ずつ工場行っていくみたいなことですけど、僕ら的には完全にグレン・ラガンですね、人間突破グレン・ラガンのあの、はい、とか、あと何ですか、まあ、もともとその脚本の中島和樹さんがあの劇団新幹線の雑誌作家だったりもするもんで、僕ら的にはそういう新幹線だったりグレン・ラガン的なノリのことで、あの気持ちがいいっていうところです。ですけどちゃんまさんなんて言ったんですけど、そこ
サイババ
一応サイババじゃないですよ、
サイババ、
サイババじゃないですよ、先輩を大切にしよう、
あ、先輩を大切にしようもう見えないんだって、水中眼鏡が曇ってるから
シャマスさん、そうですよね、元水泳部だからずっとあのスイムキャップと水中メガネをかけて
る、ね、水中メガネが曇ってて見えない問題はかなり重症だったよ。
あれ最初穴開けて曇るようにしてたじゃないですか。
でも曇るよ。
でも穴開けたやつが早々にぶっ壊れて、
あ、でもいや穴開けたままのやつを自分なりに修理してて、
あ、そうなんですね。
で十条の稽古場の横の汚いなんかメガネ屋で500円の曇り止めも買って
あ、そんな苦労、
毎日それやりながら曇り止め防止布みたいなのも毎日それを拭いてるけど、まあ曇るよ、だってあんだけ暑いんだもん。
だって外から見てても茶葉さんの水中メガネの内側が水族館の水槽みたいにドポドポに濡れてるんですよ、中身が。
水の中で目上げてる状態なんだよそれでなんか芝居しちゃったって無理だよ、見えないんだもん、だ
ってメガネの中が水中みたいなってことね。どういう視界なんだろうこれと思って
それできっかけがどうと言われても
目合わせたら笑いそうになりました
そう、曇りすぎで見えないんだっつって
そういう、ああそらね、小道具も取れないですよねあれね、
うん、無理、
2杯こうやって持ってね、
無理無理無理
これね、あ、まあまあまあそんなのありつつ LDB の試合に行くわけですけども、でここでねやっと LDB が何なのかっていうのが、
はい
はい、みんな全身タイツ着て出てきて、
はい
はい、
まあもともとねミルクホールのファンの方は、
はい、
あっていう感じだよね、嫌な予感がしだすってやつで、ね、
まあ、勘のいい方は LDB っていうところで、うん、L はなんかそういう粘液的な何かなんだろうなっていうのは気づいてた人はいるみたいです、
うん、あ、そう、
はい、僕の友達とかも、
はい、
多分ローションなんとかなんだろうなって思ってましたそこは合ってました、
ローションは合ってました、
ローション
は
合ってました、
LDB 何なのか教えてみんなに、
ローションドッジボールですローションドッジボール部だったんです。だから後々思い返したら、あ、なんかそういえばボールぶつけられてたなとか、
それ死ぬよ、
うん、とか、
あの下がぬるぬるのローションでドッジボールやったら死ぬ、
あとなんか特
訓シーン、先輩死ぬわ、
あ、特訓シーンでなんかこねてたなとか、あとなんかこのポンプをしてる動きって絶対多分お客さんは分かんないと思うんですけど、ローションドッジボールの球を
水風船
みたいなね、
シャンプーのポンプでね、
シャンプーのポンプでこうやってキュポキュポキュポキュポキュポ注入したんで、だからああいう動きなんですよ、絶対分かんないですよね、あれね、うん、伝わんないんですけど、まあ、だから一応そういう伏線はありましたよっていう。
でもね、本当すごい後悔しててさ、
はい、
ミスタードーナツで話したときに、
はいはい、
LDB だとかっこいいんじゃないですかと俺言った記憶が、
言った、それちゃんまつさん発信ですよ、その3文字でいこうみたいなのは初めなんか別のなんか競技で一文字だったりいろいろ案がある中で
ローションスライダーとか言ってたもんね、
言ってた言ってた、ローションスライダー前作が3年半前にやったやつの大ネタが
ロー
ションタワーって言って、まあ、でっかい滑り台を作って、まあ、そこはあの200人ぐらい入るキャパの大きい劇場だったんで、ね、まあ、2、3メーターぐらいある高さの巨大な滑り台作って、でそこにローション流してみんなでツルツルツルツルしながら上を登るっていうやつだったんですけど、今回はドッジボールなんて完全に格闘技色が増しまして、
いや違うんだよ、ローション、はい、え、
危険でしたよね、
ローションスライダーかローションドッジボールでなった時に、
はいはい、
16人いるから、
はい、
スライダーって多分1人じゃん、
1人ずつしか滑れないですよね、
でそれを16人見せないにしても、うん、 多分尺食っちゃうから、うん、16人せーのでごまかせるって言ったらドッジボールだなと思ったの。
団体競技にしたいみたいなのありましたからね、うん、はい。
でもね、やっぱやってみてものすごい後悔だね、うん、
後悔しかなかった。
後悔しかなかった。まずルールが分かんねえっていう。
ルール作るとこから行きましたからね。
ルール誰も分かんない
ってか、まずそのできる用意をしろみたいな感じで、とりあえず全身タイツ、あ、じゃあなんか濡れてもいい T シャツと短パンを持ってきて、だから北新宿の公園の隅っちょで、なんかあの警察に見つからないようにみんなで薄暗くなってから出かけて、ビニールシート敷いて、であの水風船にローション詰めてボコボコぶつけ合いましたけど、まあわけわかんなかったですね。
まあ後悔しかないね。
どうするこれみたいな。
そのローションを詰めた水風船が思いっきり投げないと割れないっていう問題
で、どの程度で割れるのかみたいな
が分かんないで、思いっきり普通に投げればなんとか割れるんだけど、割れない時もあるし、はい、さらになんかローションがローションまみれになった状態で投げるってなると、はい、握力が低下してるから割れなくなるっていうのが、
滑ってまともに投げられないんですよね。
そうなってくると、そのローションを持った水風船をそのまま相手に向けてぶん殴るしかなくなってくるっていう、
はい、近接格闘技になってくるん
ですね。投げて当たって割れるっていうのが難しくって、だから初日とかは普通に投げて割ろうとしたんですけど、全然割れなくて、
ないから
全然割れないから、しょうがないから握力で潰して割る。で、もっと言うと相手の体にぶつけて割るみたいな。割る
っていうのはまあ絵面制するかなってなったけど、それはただの殴り合いなんだよ。
そしたらもうあの殴る寸前にあのつるって滑って、結局グーパンチがバーンだったりとか、
いてっていう
とかで、こうやってやっても結局このローションのこの粘度の高いやつってなかなか割れなくて、
そうそうそう、
痛いんですよね普通に。
痛い、
うん、だから普通にあれ握ったまただの殴り合いになってるとかでしたね。
いや、ひどい映画だったと思うよ。16人が6畳一間ぐらいのスペースで、はい、
くんずほぐれつしながら、
ぬるぬるになってくんずほぐれつしてるんでしょ。
くんずほぐれつしながら、なんか下の方でボコボコ殴り、グラウンドで殴り合ってるみたいな、きったねえ、そらのやつが一応 LDB っていう。
LDB ですよ。それ死人が出ますよ。
死人出ますね。ええ、いや、普通に、だって僕らも。
それはもう室町時代が続いてます
よ。JK グッドマンさん、初日であばら骨折しましたからね。後から聞いた話ですけど。
なんか俺が引っ掛けたらしいけど、全く記憶にないから。
終わるまで騙してたんですよね、あれ。うん。実は折れてたっていうの。
だから折れてるっていうのは言ってたけど、自分が引っ掛けたと思ってないから。
この痛さ半端じゃないから、うん、多分折れてるって言ってましたけど。
まあ、いっかな。怖くて4人いけねえ。まあ、いっかなって。だってわざとじゃないもん、事故だもん、事故。
事故です、事故。労災、労災。
労災だよ。
でも労災認定っていうか、病院の検査の時にどういう状況でしたかっていうので、こと細かに説明しないといけないんだけど、
まあね、そうだよね、
一応だから舞台中にこういう接触しましてみたいなことは言えるけど、さすがにローションまみれでドッジボールしてって言えないですもんね。
あーって言われるよね。
なんでそんなことしたのって言われますもんね。
いや、いい失礼。
こっちが聞いたよ。
なんでそんなこと。
だからローションって言葉は口をつぐんだって言ってましたからね、
う
ん、
そうね、
うん、決して言わなかった。
待って、今だけ手首すげえ痛いよまだ。
いや、僕もケツとかもうすげえ痛いですけど。
新宿で途中だって、だって全裸になるじゃん。
しかも途中から
パンイチでなんか新宿頑張るからさ、大変だなと思って。
まあ、第2ラウンドがあって、最初のドッジボールで決着がつかなくて、キャプテン同士残ったから、最後じゃ あのローション相撲で決着つけようみたいな。だったら最初から相撲
で
もいいし、
相撲できんじゃん最初から。
最初から相撲でいいじゃねえかよ。途中からその、まあ、全身タイツを着て、あの肘肩、膝のプロテクターつけてるんですけど、それを外してヘルメットだけになって、パン1ヘルメットのみで裸で普通に相撲するっていうやつなんですけど、いやー、あれもほぼ打ち合わせなしですから ね一応僕が勝つみたいな、
一応その最後はそうなっておいてね、
ブックですけど、
なんかプロレス的な感じだもんね。プロレス的な最後は新庄君勝つけど、
勝者
か決まってるけど、お互いそこは盛り上げようみたいな感じだもんね。
決まり手もないし、うん、途中の展開もなんか、一回 JK さんがこう、パイルドライバーみたいな状態になるけど、一回僕がバタバタして戻るみたいなやつも、あれもう打ち合わせ一度もしてないですよ。流れの中でそうなるってだけですから。
もういいんじゃ
ない。呼吸を読みながら。本当プロレスでしたね。で、最終的に、なんか西川口で、まあ、身につけた NK 流、真空竜巻シュート、
あそこで何か NK 流までは分かってたけど、もういか雰囲気だからと。
あれもう技の名前とかも僕が適当に喋ってるだけなんで、うん、日によって違うし、うん、台本でもないんで、うん、なんかそれっぽい必殺技を出して決まったって絵になればいいよっていうことで、あそこ演出も何もなかったです。
そうだよ、だってお客さんからも台本売ってないんですかって言われたけど、いや、なんか最後台本ないし。
あとは流れでみたいなことですね、うん、初め当たりは強く、あとは流れでみたいな。
台本最後ねえから売りようがねえよと。
台本欲しいですかね。結構だから途中とかもネタのとことかはこう現場で作っていきましょうみたいな、うん、稽古で作りましょうみたいな感じで、あのややあってとかいっぱい書いてある感じですもんね、うちいつもね、うん、
でまあローションドッジボールが終わって、
終わって
で新庄君が最後勝って、
だからこれあれですよ、ガルパンの戦車道と一緒ですよね、うん、さあの最後あの廃部の危機みたいになってるのが、
あそこはねラブライブだね、
あラブライブ、
うん、配分危機問題はラブライブだです。
まさかのガルパンとラブライブ入ってるっていう、見てる人気づかないでしょうね。
気づかない。
あ、納得。
配分問題はラブライブです。
ガルパンとラブライブが混ざってて、最後、うん、なんとか勝ったんで配分免れまして、で次の年からね新入生もまま入ってきて、うん、今後も安泰みたいな感じで、
で最後なんかあの情緒感あって新庄君が一人芝居やってるところ、はい、あれは頑張っていきましょうです。
あ、頑張っていきましょうなんですか、
ええ、
あそこなんか僕増長してあのすげえ調子乗って、これ俺大スターだぜみたいな。
違う違うです、あれ頑張っていきましょうです。
あれ俺逆境ナインのつもりでやってました。
違う違う違う、全然違います、頑張っていきましょうです。田中玲奈が最後、
はい、
あのボートに向かって、ボートが出てる川に向かって、
はいはい、
憂いのある感じで見てるって終わる、
はいはい、ああそこはね、
うん、
そこはそうだと思いますけど、まあ田中玲奈好きですもんね、うん、さんさんね。だからもう途中の増長して気が大きくなって、あの 俺すげえ感は、
あそこはいいんじゃない、
そこは僕逆境ないのつもりでやってました、う
ん、そこはいいんじゃないですか、
う
ん、
だから増長する、すごいことをやってしまったがゆえに増長するっていうのもあるけれども、結果自分を見つめ直した結果、このままじゃいけないということに気づいて一人で物質を去っていくという最後のね、余韻残しながらの終わり方、
余韻の残し方。あとはまあ、
はい、
そうですね、仲間を集める下りはサニーですね。
あ、そこ7人の侍じゃないですね。
違います。サニーです。
7人の侍じゃないんだ。
違う、サニーです。サニーです。
サニ
ー、はい、
永遠の仲間たち、
ええ、
はい、
ですね。
あのね、かの名作、
はい、
いろんなのが混ざってますね、ええ、だから僕らの好きなものを全部詰め込んだという、
は
い、
パッチギもちょっと出ますね。
あ、パッチギも最初言ってましたけどね、はい、最終的にどこがパッチギだったかよく分からなかった。
全体的にパッチギだ。
あ、最後の大体演歌、
社会性がないからバッチ、社会性がないパッチギなんです。
社会性がないパッチギね。あ、でこれ僕ちょっとあのハッとしたのが、あの途中であの卒業生のですね、山崎くん、ラブライバー山崎くんが見に来て、僕に後で LINE くれたんですけど、
うん、
その時に気づいたのがあれですよ、このお芝居全体を通して愛と勇気と感動とちょっぴりのエッチでお送りしてるんです。わかります？これ
ちょっと山崎がそれを送ってきたの。
いや、山崎くんは、まあ、ちょっと別の表現でしたけど、それを見て僕はハッとしたんですよ。これ東京ミルク放送局の最後に、この当番組の最後に言ってるやつ、これ多分誰も狙ってないけど、佐野さんも多分意識してないけど、結果的に愛と勇気と感動とちょっぴりの位置でお送りしているこの東京ミルク放送局のこのお芝居ってことは、東京ミルク放送局がやってることってやっぱ東京ミルクホールだったんだなって思って、あ、そこに繋がったと思って、すごい僕が感動しました。そこに気づかされた結果、
素晴らしいですね。
いや、だからやっぱ方向性一緒だったんです。
なるほど。でも足首は今痛いよ俺、
まあ、獅子類類
今足首は痛いし、5キロ痩せましたし
満身創痍ですけど、はい、
未だに疲れが取れないんですけど、
僕もっす、はい、
どうなってるんだと、
まあ心地よい疲れ、
心地よくないよ。何にも心地よくないよ、もう。
訴訟。
訴訟問題だよ、
ってな感じでですね、はい、まあ、全て出し切りましたよ。
まあ本当、でも来てくれた、う
ん、やりたいこと全部詰め込んだ
し、来てくれた方は本当にありがとうございましたと。
いや、本当なんか、皆さんね、いや、なんか中に怒ってる人いるかもしれませんけど、みんなね、後でちゃんと挨拶をしてくれた方々は、苦言を呈している人は一人もいませんでしたよ。
どうなのかな、ね、いやどう、うん、絶対打ち上げ花火とかで面白いと思うけどな。
打ち上げ花火で比べるのはどうかと思いますけど、うん、絶対評価で言うと僕らはやれること全部やりきりましたし、
民謡なんとかガールより面白い気
がするけど、何その比較対象でうんこ投げつけ
て
るんです
か。見てないけど見てないけど絶対面白いと思うけどな。
なんでそのこの後も見る予定がない映画を引き合いに出して言うんですか。いや、まあまあ、だからやれること全部詰め込んだし、やりたいこともやったし、結果いいものに、面白いものになったんじゃないかなっていう自信はありますよ。
いや、新庄が頑張ってたよ、とにかく頑張ってた。だって俺だって気使ってあんまり話しかけないようにして
た。、まあ、
うん、まあ、忙しそうだし、気使って話しかけないようにして、本当に一番忙しそうなタイミングにそっと 3DS のドラクエを渡
す。あれマジでムカついたんですけど。 あれいつだっけな。なんかあの小屋入り直前の集中稽古の最終日かその1個前ぐらいの日の本当に忙しい時に
スッ
スッて帰り際にカバンに
いやもうなんか間に合わないですみたいな、
やれるわけないじゃないですか
っって間に合わないですみたいな感じになってる、
せめて初日終わってからにしてくださいっって、
着物を縫う手が人がいなくてみたいな、すげえ真顔で
マジで泣きそうになりながら、
ちょっと半べこうやってここだと思ってカバンの中に仕込んでおいたドラ 3DS とドラクエ11をスッスッスッ
鬼かと思いました本当に、まあ、結果的に、ね、誘惑にはあの負けなかったわけでなんとか乗り切れましたけど、
はい
はい、そこで誘惑に負けていたらこの公演どうなっていたか分かりません、
ね、
本当になんてことすんだ、はい、ってな感じで、まあ、俺たちのカスカビアングラフィティ、
はい、
カスカビ青春競争曲でしたけどね、はい、
まあ、だどうな、まあ、レール DB っていうのは実際 の、ね、あの、はい、スポーツではない架空の当然
当たり前
ですけど、
当たり前じゃん。あんなことがまかり通ってたら、
あのみんなの中にある、はい、なんかあれですよね、高校時代とか、
うんうん、
青春時代の ドタバタ感に置き換えられるんであれば、そ
うそうそう、自分が熱中した何かっていうのがたまたまこの作品中は LDB でしたけど、うん、皆さんが熱中した剣道だったり
野球でも何でもいいんです、
サッカーでも
いいんですけど、っていうのにの振り返られればいいなと思ってわざと架空のスポーツにしたんです、
ね、やれればっていうことですよね。
うまいね、
うまいね、
天才だねやっぱりね。
いやうまいっすね、
すごいね、やっぱガルパマすげえなと思った
あのフォーマットやっぱりすごかったなってことですよね、
うんうん、
そうっすね、はい、だからまあね、皆さんの中にも戦車道のようなものが、うん、何か熱中できるものがあれば、
うん
ね、そこにこう重ねてみていただければということで、
はい、
ということで実はですね、まあ残念ながら今回見に行かれなかったという方のためになんと、まあ、今後の後も言おうと思ってたんですけどDVD 化することが決まりました。
え、俺が踊り間違えてるからでしょ。
え知らないですけど、
うん、
いや、あそこ僕的にはほぼミス、
踊りに関
して少なかったですよ。いや、セリフとかも合わせて、気合い、集中力。
踊りちょっと踊れてないぐらいかな。あ、それ以外はなんかごまかせ、
最後。茶センターなの、うん、
最後はって言っただけだからいいや。
じゃあ、茶松がセンターで踊りを間違えている DVD です。
そうですね。で、おなじみの。
レア回。
で、おなじみの。
で、おなじみの。またこれ通販のやり方がいろいろありますんで、
またちょっとそれね、詳細決まりましたら、
詳細また番組ブログにとかに載っけたりとかしようかなと思ってますんで、うん、また今後も情報出していこうと思いますんで、
はい、
はい、またちょっとそれもそちらもご注目いただければと思います、
はい、
言い残したことないですか、大丈夫ですか。
ないですね
出し切りましたか。
ないですね、
全部ね、
とにかく苦行でしたよ、もう
何の修行かなっていうところありましたね、うん、本当あのオープニングで地下に潜んでるじゃないですか、
意味が分かんないもんな、
あ、もう完全にアウシュビッツ収容所です、あれ
1メーターぐらいの4畳半みたいなところに地下水が溜まってるところにスノコを引いてみんなで座ってるんですよ。
カビ臭くてジメジメでね、
でいきなりその下から出てくるからお客さん的にはそれほど面白いけど、でも
あの舞台上に30センチ四方ぐらいのちっちゃい穴
ありますね、あるから
そこをパカって蓋が開くと人が通れるぐらいのもある。
でもお客さんはあれ下で、はい、下と楽屋がつながってると思ってるじゃん。
いやもうあそこしか出入り口ないんで、あそこから入ってあそこから出てきてるだけです、ね、トイレにも行けないし何にもできない。もうお客さんが入る直前に入ってずっとじーっと音も立てられないし、
ね、だいたい下ネタで盛り上がってるよね、下でね、
ちっちゃい声でね、
ちっちゃい声
で、
ね、
ちっちゃい声、
昨日セックスした人くだらね
でもそうでもしとかないとやっぱみんなあの疲れてるから寝ちゃうんです
よ。そうそう、本気で寝
ちゃう、寝ちゃうし、あの酸素も薄いから息詰まっちゃうし、だから直前にあの酸素管置いててシューってなんかあの酸素を補給しながらってたとかやってました。
なんだよあれ、
死に物狂い
が分かんない
これから舞台始まるっていうテンションじゃなかったですね、もうね、これから死に行くみたいな、
うん、
本当奴隷船に乗せられて、うん、あのパカって開いたら北朝鮮戦なんじゃないかみたいなテンションでしたね。
あれはきついな。
人の暮らしじゃないです、あれも、うん、っていう苦労があったことは皆さんは知らなくていい事実なんですけど、うん、まあ、そんなことがありましたってことで、
はい、
はい、というわけでまた DVD 化した暁には皆さんのお手元にも届けられると思いますんで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで告知、
はい、
はい、東京ミルクホールの、トークイベント世界痛快伝説ミルクブレイクですね、実は、まあ、この収録している前日にあったばっかなんですけども、10月11月の予定が出ております。10月はですね、10月24日火曜日、
はい、
で11月は21日火曜日、
はい、はい、
2回続けて、まあ、火曜日なんですけども、
はい、
はい、 やります、場所は、京王井の頭線池の上駅徒歩0分のバーガリガリというですね、いつものバーでございます。はい、そちらで、7時15分から先走りトークという形で始まりまして、はい、2時間ぐらいのトークになる予定です。料金1500円プラス、ワンドリンクご注文いただければというような感じでやってますので、ぜひぜひお越しください。昨日なんかは結構大盛況で、もうこのカスタビアングラフィティの感想を言い合う会、感想というか裏話は言い合う会ということで予告してたんで、いつもの 2.5 倍ぐらいお客さんがいました、はい、パンパンでやりましたんで、はい、次からガタッと減っちゃうとちょっと寂しいんで、また来ていただければと思いますんでね、はいはい、よろしくお願いします、はい、で続きまして、私新庄とかですね、あ、ちょっとチャマスさんはいないんですけども、チャマス以外の5人の、ミルコールメンバーでやります、エクスピアリミステリーというです、ね、ミステリーイベントありますんで、忘却の森の謎、エクスピアリフォレストの事件ファイルというですね、
去年あれか、
はいはい、
去年やってたやつね。
去年エクスピアリだった時はあれはもう深夜のオールナイトイベントだったんですけど、はいはい、今回はですね、ただ普通の昼間にやること
なんで、素晴らしい、やっぱり昼間にやんなきゃ。
観覧環境はちょっと改善されたと思います、うん
はい
ね、やっぱり夜通しやるのしんどいですから、それはそれで異世界ですけど、
はい
はい、日時10月21日土曜日と10月22日日曜日の2日間でございます、はい、チケット5400円税込みで、
はい、
8月19日から発売しております。で、お時間がですね、午前中の11時半から始まる回と16時から、
うん、ははは、午前中という方は2回し
ですね、はい、で各々、まあ、操作時間とか、ね、いろんな、謎解きの時間も含めて、フルフルで 3.5 時間ぐらいですね、はい、10時半から始まった回は、15時に終わりまして、
はい、
で 16時から始まった回は、19時半ぐらいに終わる予定です、はい、でこちらのチケットなんですけども、シネマイクスピアリさんのですね、マイシートリザーブという映画のチケットを予約するサイトがありますので、そちらで、映画のチケットと同じような感じで予約していただくという形です、
はい
はい、でこの撮ってる時点でですね、9月21日現在で、まだちょっとチケットに余裕というかまだ残ってるようなので、
うん、
はい、聞いて行きたいなと思った方はお早めにお願いいたします、
はい、
去年なんかはね、それと絡めたイベントをやろうとしたら、そのチケット自体が売れちゃって参加できなかったので、
そうですね、
ましたんで、はい、で22日日曜日の16時の回はちょっとだけ余裕がまだあって、あとの回はもうほぼパラパラしかないみたいな状態ですので、よろしくお願いします。
はい、
はい、そして東京ミルク放送局のタオル作りましたね、今回物販で、
はい、
カスカビアングラフィティの、公演後の物販で売りましたけど、うん、はい、そちらがまだ
残ってるので、
まだ売るほどあります。
今度売ります。
今度売る機会もあると思いますけど。
売る機会はちょっとまた考えます。はい、どういう風に売るかは。
なんで欲しい方は、タオル欲しいです。ということで、ご連絡いただければ、
はい、
なんか購入方法とかメールで送ったりとかするんじゃないですか。はい、どうします？
いやだ、作るってだから、そのインフラを作るって。
あ、なんかその通販サイトみたいな感じでやるってことですか。
うん。
はーんです。なんで、はい。
はい。
ちょっとね、お値段とかはまたあれしますけども、あれですか、会場で売ってたのは会場特別価格ってことですね。
分かんないです
ね、はい、
全然分かんないです
ね、はい、ですので、また概要詳細はあれします、
はい
はい、そして DVD 通販も先ほど申し上げましたが、ありますので、先ほどの、カスカビアングラフィティの
DVD、はい、
これもなんかまだ作ってる途中なので、まあ、料金とかは一応3500円っていうことは決まりみたいですけども、で、あと購入希望者の数によってなんか内容が変わったりとかするみたいな話。
いや、変わんないですね。
変わんないですね。モザイクとかはちょっと入ってるんですかね。
いや、書けないですね。
え、無修正。
うん、無修正ですね。
無修正です、ね。無修正しか、
はい、
無修正だそうです。
はい。はい、
じゃあ、そうなんで、無修正、ピンクビデオの感覚で、18禁ですか、15禁ぐらいですかね。
はい。
15禁ぐらいですかね。まあ、毛の生えてる男子なら、まあ、見ても大丈夫かなって感じですんで。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ、お便りもちょっとだけ読みましょうか。
はい。
ね。はい。はい。じゃあ、ここからいきます。ちゃんまさん、新庄さん、こんにちは。埼玉の大沢です。
はい。
いつもありがとうございます。劇場版ジョジョの奇妙な冒険、代表の砕けない一章を見てきました。8月末にいただいたお便りですね。
言っちゃったんですね、大沢さん。
いただけないところも多々ありますが、西村慶長のバッドカンパニー戦は割と良かったです。西村慶長が一番輝いてました。ただ個人的には岡田将生は西村慶長ではなく岸辺露伴をやってほしかったです。 あとまさか一章で石屋ハートアタックが出てくるとは思いませんでした。全体としてはそこそこ楽しめたと思います。
大沢さん騙されてる。
65点くらいです。
ダメです。5点です。5点
65点でもちょっと低いなと思ったんですけど、はい、
5点ですよ、はい、あの目を覚ましてください、
はい、クレイジーダイヤモンドのフィギュアが欲しくなりました、はい、それではこれからも配信頑張ってください。5点、
はい、
なる
ほ
どね。
うーん、高くて5点かなな
るほど。でも5点より低い作品ありますもんね、今年みたいがね。
なるよ、それを言い出したらキリがないからさ、それそれでまたあのね、
はい、
あの冷蔵庫の着た時にいろいろ話
す
とい
い、ね、うん、はい、じゃあ続きまして、はい、もう一方読みます、新庄さん、ちゃんまさん、お久しぶりです、
はい、
デレステの乱行イベントが終了して HDD の壊れたちゃんまさん並みに人間的な昼休みを過ごす2期です。
お、
2期さん、ありがとうございます。はい、ドラクエとかでいろいろ遅くなりましたが、公開収録回の感想とかです、
はい、
はい、いろんな回の感想をまとめていただきました、はいはい、第126回ドラクエ回、まず、はい、新庄さんと同じでまともにクリアしたのが4が最初だった気がします。復活の呪文問題と沖の毒ですが冒険の呪文問題はありすぎて困りましたね、うん、ちなみに新庄ちゃんまつさんは最強装備を揃えてから次の街に行く派ですか、行けるとこまで行って詰まったら装備揃える派ですか。
行けるとこまで行きますね。
あ、行けるとこまで行っちゃいますか、うん、僕もちょっとお金をと経験値を稼ぐのが面倒なんで、まあ、買えるものは買って、
数はそんな感じかな、
そこそこ買って、で、まあ、だから行きながら、うん、後者かな、行けるとこまで行ってかなって感じですね、はい、127回、高6回、
はい、
来ていただきましたね、二木さんね、
あ、はい、はい、
マイクから離れてるから大丈夫だろうと思ってましたけど、結構自分の笑い声入ってますね。
まあ、いいんですよ、それは全然、
う
ん、
いや、それはもうにぎやかしということで、はい、ありがとうございます、はい、ところでみんな忘れてるけど、新庄さん、山に捨てちゃいけないものは
言ってた、
これ言うの忘れてました、
額で言ってたもん
ね、額で言って
たやつ、新庄さん教えてあげて、
命あ、命
山に捨てちゃいけないもの、
ゴミと命です、はい、命です。
何うまいこと言ってんのね、
あれやるの忘れてたな、練習したのに命、あ、命、はい、129回、高尾山で、あ、129回、あれですね、死と彼女と僕、
あ、はいはい、
はい、高尾山で三影さんの隣に座ってたので冒頭のちゃんまさんの話が、あ、察し、泣き分になりました。
何
だっけ、
何
あれじゃないですか、多分欅の瀬戸に攻めてましたよね、人の話かな、
何話したっけ、俺
多分しましたよ、あ、違いましたっけ、ちょっと分かんないです、
まあまあいいや、
はい、
まあ、なんかあんま言っちゃいけないですよ、
コミケは映画版変態仮面的なスタンスで行くのが楽しいんじゃないかと、
はい、
ん、どういうことだ、はい、本のクオリティというより、
コミケのね、
本のクオリティというよりこれを作ろうという心意気にお金を払うという、うん、はい、ちなみに俺が一番衝撃的だったのは有名女性声優の使用シャンプーを飲んでみた本です
。ああ、それはね、いい、
ちなみに持ってます、
はい、あ、いや、だって売ってる商品がことごとくつまんないっていうのは俺は確かにちょっと語弊があったかもしれない、
あの、ね、
その有名女性声優のシャンプーを飲んでみた本は読みたいの、
だってそれはもう本屋さんで売れないじゃないですか勝手に作って勝手に売ってるってだけですから、うん、僕もその当日行って買ったのはラーメン二郎大宮店がなくなるっていうことに対するルポーの本とか、
あ、なるほどね、
はい、だからその時にそこ あのブース出してる人と、あ、大宮店なくなりましたよねみたいな話でやっぱ10分ぐらい話し込みました、話し込みましたから
初対面でしょ、
そういう初対面、全く知らない人ですよ全く知らない人とそういう話で盛り上がって、あ、じゃあひとしきり話し終わったと、じゃあこちらとこちら、あの2冊いただきます、うん、みたいな感じで、普通になんかコピー本、コピーしたやつをこう2つ折りにしてホチで留めただけの簡単な本ですけど、そういうなんかね、やっぱ 愛が詰まってる、何々が好きっていうものを形にしたものが売ってるっていうことなんで、だからクオリティがどうこうみたいなことではない
ない
ですね、はい、はい、あとドラクエ11面白いですね、4のパデキアの洞窟とか完全に忘れてましたね、いただきました、ミキさん、ありがとうございます、
どうしよう、ドラクエ11渡したんだから早くやってください、
まだスイッチも入れておりません、
もうやれるでしょ、
忘れてました、
もうやれるでしょ、
今日帰ったらちょこちょこやっていこうかなみたいな感じで思ってます、はい、
ドラクエイレブン会はやろうよ、
わかりました、じゃあちょっとクリアしたら、
はい、
で、ちょっと少々お待ちください、
はい、
はい、ってなわけで、やってまいりましたけども、
はい、
はい、ね、で、あれですよ、このここに来るまでにだーっと2日に1回更新みたいな感じで10回連続ぐらいだったじゃないですか、
はいはいはい、
あれ10本撮れてたんですね、実はねジョジョ回から始まってジョジョ回を普通に1時間番組で撮って
その後10本撮ったん
です、合わせて10本です、
うん、
ロボコンやらゲーム実況やら博多風流やらもろもろねやりましたよ、
うん、
でやったんで、でいっぱい撮ったことで皆さんからご感想もいろいろいただきました、
はい、
でそれをちょっとねまとめてご紹介したいなと思いますし、はい、またちょっと次の回はお便り紹介会にしたいなと思ってますんで、はい、はい、ってなわけでまたちょっと 140.5 回、
はい、
俺たちに来たお便りみたいな感じでやりたいと思いますので、
はい、
次回を楽しみにということで、はい、はい、では今回も、
はい、
愛と勇気と感動と直前地で しました。はいはい、はい、あ、ちゃまさん、
告知のところなんですけど、
ね、
すみません、すみません、メールの方
を
送っていただけると、すごい嬉しいです。
その基本的なことすらも言いません
。ご感想とかいただけるとね、
ご感想、ね、
ご質問、ご感想、はい、matse@tf-tms.jp までよろしくお願いします。あとは、ツイッターもやってますので、
はい、
ハッシュタグシャープミルク放送、シャープミルク放送局で、はい、くっつけていただければ拾いやすいです。あとは、LINE アットもやってます。yr@yry1644x@yry1644x で LINE で検索してもらえると、東京ミルク放送局の、アカウント出てきますので登録しておいていただければ、はい、ちょっと最近忙しくできなかったんですけど週1ぐらいで何かしら僕から情報が来ると思いますので、
来ますんで、
はい、であと個人的にそこだと LINE あったらといろいろと個別でやり取りができますんで ね、
あ、そうですね、
よろしくお願いします。
中の人がいるんですか？
はい、中の人いないです。全部 AI でやってます
ね。 AI でねやってるらしいんですけど、
はい
はい、一応新庄由紀の大反省会っていうですね、
ブログもやってますね。
番組ブログ、はいに、LINE アットの登録ボタンありますので、
はい、
そこから見ていただければ簡単に登録できますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。というわけで、もろもろお伝えしましたが、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの HD でお送りしました東京ミルク放送局。
はい。
ここまでのお相手は、新庄由紀と、
キャンバス2017でした。
それでは皆さん、また来週！